の中へ飛び込んで自分というものを没却するのが善というものである。無事にして吸血鬼猿だ。何にも考える必要はない。頭使うことはない。バカになって公安三昧になって分別を捨て計らいを捨て念仏三昧になると同じことだ。公安そのものの中に飛び込んでしまえば求めなくったって悟りの方は向こうからちゃんとやってくるの。そう思ってひとつ皆頭を使わんようにして分別をせんようにしていかにして事故をなくするかという稽古が座禅というもので、なりきる死にきるということが座禅である。そう思ってひとつ骨を折ってもらいます。はい。
もろもろの道路に進む餌食のためにすることなかれ、身を世界は過ぎやつく全知識には相がたし、うどん家の時にひとたび現ずるがごときのみ、何時処方にこの臨在老館ありということを聞いていできたって、すなわち門難して合してだら四面と義す三蔵に全体左右せられて学人むなしく、眼を開き得て口相に動かし得ず呆然として何をもってか我に答えんということを知らず、彼に向かって言う竜蔵の周到は炉の頼るところにあらずと、何時所所にただ胸を刺しやばらを転して言う我前を下し道を下すと、三個両個しゃりに至っていかんともせず、とっさい何時車庫の新人を持って至るところ両辺皮を逸して旅行旅縁を仰がす、鉄棒を喫することひやることあらん出家時にやらず、ことごとくわしら会に向かって接せられ、それしりの道のごと金馬総論して激用を求め構想としてもって下道をくじくにやらず、仏祖の僧正に至ってはさらに別意なし、たとえ言行言教あるも権威の三条御承認伝の因果に落在す、遠遁の教えのごと金馬また勝つしからず、同時全在皆愚かせず、大徳誤って用心することなかれ、大会に獅子をとどめざるがごとし、下に探却して天下にわしらんとぎす、自ら検証を起こしてもって、心を誘う、日常に雲なければ天についてあまねく照らす、眼中にえなければ空里に花なし、道路何時に方なることを縁と欲せばただ疑いを生ずることなかれ、登るときは北海に未臨し、治むるときは始発も立せず、歴々古妙にしていまだかつて干渉せず、眼水耳聞かず呼んで何者とかなさん、個人曰く切字一物即不中と、何時ただ時間に身をさらに何かあらん、説もまた不人、各自に力をつけよ慎重と。道路文字のうちに向かって求むることなかれだ。いよいよ説法の段の終わりであるが、 最後の結論を下されるようなもので、まあ今まで幾度か言われたことをまとめて示されるので、文字のうちに向かって求むることなかれた。仏法というものを書物の中に求めてはいかん。お経にどう書いてあるの、論にどう示してあるのと、文字や書物の中に真理を求めてもそれはダメじゃ。文字は記録である。医者の処方箋のようなもの、あるいは病理学のようなもの、病気そのものではない、生きた人間の命そのものではないのである。文字の中に真理などはありません。各自に自己自らの中に今日生きておる人間を探求しなければ、自らの今日の悩みを一つ掘り下げていかなければ、自分というものを掘っておいて、いかに文字を探求したってそんなところに真理はありません。真道ずれば疲労すと、そういうことをして書物の中をいくら調べてみたって、それはくたぶれるだけのことである。今日の仏法というものがもうそういうことをやっておるに過ぎんことで、仏教学会だの謎というてみな一生懸命にやっておるが、どの本にはどう書いてあるとやる、インドの原本にはこうあるとか、チベットと比較するとどうだとか、そういう文字の研究するだけが今の仏教者の仕事である。そんなことと生きた人間の悩みというものとは何にも関係ないじゃない。心どうずれば疲労す、礼儀を吸うて息なして、そういう文字の比較研究やら古い書物の新しい発見やらと、そういうことでいたずらに精神を疲労させるだけのことで、霊気を吸うて益なしだ。温かい人間的なものを忘れてしまって、冷たい論理の遊戯をするだけのこと、何らの益のないことである。しかし一年縁起無償にして三内言学の菩薩を聴出せんにわた、そこでそういう論理の遊戯やら文字の探求、そういうことを話す、自己の心の奥深くを一つ探求をして、しかも心の奥深くには縁起を超えた不生不滅の世界がある、時間と空間を超えた世界がある、そういう自己の心中に向かって縁起無償の世界だ。万慶禅師のよく言われる不生の仏心だ。時間と空間を超越したそういう世界というものを一つ探求していくということが最も大切なことである。
そこから文字は出てきたのです。そこから歴史的な世界が開けてくるのです。三階権学の菩薩の長出世にわた権学だ。世間の学問というものはことごとく権学で、仮の学問で、実学ではない。いわゆる教習だ、小道門、学問によって仏法を建設していこうという宗派がことごとく権学の菩薩であるが、そういう世界を一つ飛び越えてこんというといかん。これは何も禅宗ばかりではない、浄土門だってそう。たとえ一大蔵経を隠すといえども、一文淵の天入道のごとくにして、計らいを捨て分別を捨ててしまえというのが浄土門の生き方で、一文淵の天入道になれというのと、三階の権学を聴取せよというのと、禅にしても浄土門にしても、人間を探求する宗教はどうしてもそうなくてはない、学問じゃない。大徳隠遁として日を過ごすことなかれだ。隠遁は姑息なことであるか。あちらの本を読んでみたり、こちらの話を聞いてみたり、姑息なことをして日を過ごしてはいかんという。そういうのんきな日暮らしをしてはいかんというか、今生きておる命を問題にしていかなければならん。生命そのものをつかんでいかなければならんのである。本を読んだり知識を広めるというのは、他人の財産を勘定すると同じことだ。自分に関係のないこと。今生きておる自己の生命そのものが救われておるかどうかと、安心を得ておるかどうかと、本当の人生を生きておるかどうかと、こういう大事な問題をめいめい持っておるはず。そういう大事な問題を放っておいて、やれ消防現像にこういう言葉がある、やれ法華経にどうだ、やれ西洋哲学にどうだのと言うて、人の言葉をもてあそんでみたってしょうがないじゃない。三蔵王日いまだ献上あらざる時、刻満満じなりたい。臨済も昔若い頃だ、あるいは大幕のところに三年おった頃だ。いまだ献上あらざる時、検証のできん時、悟りの開けん時、真理のわからん時は刻満満じなりたい。これがなかなか大切なことだ。三蔵王日いまだ献上あらざる時、刻満満じなり。どっちを向いても真っ暗がりで何にもわからんんだ。そういうところへいっぺん入ってこんというたい、刻満満じ。どっちを向いても何にもわからん。何のために生きておるのや、心があるのやらないのや、自分が生きとるのか死んどるのかさえわからん。刻満満じない、何にもわからん。太陽の出とることさえわからん。まるで 無勇行者が暗闇の中をうろついておるように、ただただ光を求めて苦しんだものじゃ。そういう境地にいっぺん入ってこんというとい、何を見てもわからん、何にもわからん。本を読んで分かったような顔をしておるうちはまだダメ、話を聞いて理解したように思っておるうちはダメ、公安に向かって理屈を言うておるうちはダメじゃ、刻まんまんじゃ、何にも分からん。言わんや、うまいものが食いたいの、遊びに行きたいの、映画が見たいのなんと言うとるうちはまだまだ道の入り口にも入っておらん。一度真理の中へ本当に足を突っ込んでみたら、往日いまだ賢者あらざる時、刻まんまんじなり真っ暗、どこかに光がありそうなもの。寝ても寝ておれ、起きても起きたとも思われ、暗いども味わいを知らず、遊びに行っても面白いとも思われ、刻まんまんじな、真っ暗がりなところをふらふらと歩いておるような気持ちで、どこかに光はない、なんとかして救われんか、これじゃいかんだと、もう寝ても立っても俺なんだということ、幸運むなしく過ごすべからず、これはみんなに向かって幸運むなしく過ごしちゃいかんというのじゃね、自分のことだ、もう一日もじっとして俺なんだという、むなしく過ごすことができなんだという、幸運むなしく過ごすべからず、夜横になってもこれじゃいかんだと、何にもわからんだと、安心して寝れんじゃないかと、みんなは遊んでおっても俺は遊ぶ気になれんなと、みんなが本を読んでも本が目に入らんなと、何をしても手につけ、じっとしておれ、腹熱し心せわしゅうして、奔波して道を通って、腹の中が煮えくり返るように、心がいつも何かに追われておるように、どうしたら救われようか、どこへ行ったら安心が得られようか、奔波して道を通って、波が押し寄せるような衝動を感じて、まっしぐらに道を求めたものじゃ。座ることよりしかに自分のやることはなかったんじゃ。黙々として淡々として座るより他に自分のすることはなかったんじゃ。そういう境界を一つ味わってこんというとダメだ。座して座することを知らず、立って立つことを知らずだ。夢の中を歩いておるような、そういう刻まんまんじという境界にいっぺん入ってこんというと、とても善なぞは分かりません。妄想ばかり乾いて、感傷ばかり来てから思い出したように澄ました顔して、隠居へ来てからにムーなんと言って力んだってからダメだ。つけ合いばつけ合いばもまでも行きやせ、全く無地の中に自己が没入してしまって、自分が無地だか無地が自分だか、 無地が飯を食い、無地が歩き、花を見ても赤くない、柳を見ても緑じゃない、ぼーっとしてしまって、はっきりと判断が下せん、刻満々時だ。そういう境涯に一遍入って簡単や。霧が秋になって山にいっぱい霧が込め、その中を歩くようなもの、一寸先も見え、そういう世界へ一度入ってみて、屈然としてその霧が破れるという、その刻満々時が破れるというと、かか大将、手の前足の踏むところを知らずと、そういう境地が出てる、うん、後帰って力を得て初めて今日に至って道路と共に格のごとく和と明日、大幕のところで60棒殴られたけれども、何のために殴られたかさえわからん、痛いには痛いが痛いとも思わん、何のことやらわからん、刻満々時の真っただ中で、それが大愚のところへ行って大愚をしようか、大幕陰門に老婆なりと、この一言を聞いて刻満々時がカラレッと破れちゃう。因縁というものはどこで開けるかわからんもの、とにかく刻満々時に入らんこと、破れるのはどこで破れるかわからん、そういう境地へ一つ入らんというと後に帰って力を得て初めて今日に至って道路と共に格のごとくはと、最後に大愚のところで初めて力を得て、今日みんなとこうして臨済大口を叩いて話ができるようになったんじゃて、そこでもどもろの道路に進む餌食のためにすることなかれだ、そこでみんなに臨済が注意をしておきたいというのだ、餌食のためにすることなかれだ、来たり食うたりするために、来たり食うたりということに頭を使うなという、そういうことに頭を使っておるうちはとても禅なぞは分かりやせん、仏法なぞは分かりやせん、今日は餌食のためにすることが人権じゃというのじゃ、仏法などがわかるはずはない、来たり食うたりそんなことは犬や猫でもやっとることだ、人間でも生まれた時から山へ放っとけばターザンみたいになるわ、来たり食うたりというようなことに頭を使っておるうちは、そういう本能の世界に満足をしておるうちはだ、永遠の生命なぞというものがわかるはずはない、わかるどころじゃない、そういうものを求める気にもなる、もろもろの道路に進む餌食のためにすることなかれだ、なんぼ食うたって人間は 最後に死んでしまうじゃないか。何のために働く、食うために働く、何のために食うだと、食わには死んでしまう。なんなら食うたら死なせんか、なんぼ食うたって死ぬじゃねえ。死ぬためにそれじゃ働くようなもんじゃ。何のために学校へ行くねや。社会へ出て働くため、何のために働くねや。食うためや。何のために食うねや。食わにゃ死んじまう。なら死ぬために食うのかちこと。何のために学校へ行くねや。死ぬために学校へ行くねや。結論はそういうことね。あんなバカなことはないじゃない。本能的な欲望の生活に日暮らしをするのを欲界の衆生というのに、欲界の衆生がもう少し向上してくるというと、物の世界に生きるようになる。経済がどうの、政治がどうの、国家がどうの、生活がどうの、生産がどうの、自分の欲望よりはまだマシだ。政治や経済を考える、それを色界の衆生という。もう一つ進むと文化ということを考えて、芸術がどうの、道徳がどうの、哲学がどうの、そうなってきたら人間よほど高尚である。それを無色界の衆生という。その文化はどこから出てくるかということが最後の問題でなくちゃ。人間の文化とは何である。文化はどこから出てくるか。その文化の出てくる根源を探求していくのが禅というものでなくちゃ。文化までもいかず、政治経済までもいかず、自分の欲望だけで一生終わるようなことで、動物も同じか。もろもろの道路に進む餌食のためにすることだから、身を世界は過ぎやすく、全知識にはありがたしだ。もう時間というものは刻々経っていくのである。世界は刻々と動いていくのである。食うことや着ることに一生終わってしまってはいかん。全知識には相がたし、うどん家の時にひとたび源鶴がごたした。本当に道に徹した人、真理に徹した人、真実の人間を自覚した人、全知識だ、そういう人にはめったに会えんて。学者はいくらでも、真理の受け売りをする人はいくらでもおる。全知識には相がたした、うどん家の時にひとたび源鶴がごたし。うどん家というのは千年に一遍花が咲くというな、実はなるけれども花はない。まあこれは一軸科の植物である。菩提樹というのも一軸科の植物であるから花はない。非常にめでたい植物ということになっておる。めったに花が咲かないうどん家の花が咲くほど全知識に合うということは珍しい方である。修行のできるうちに皆修行をしておかんというといかん。今日一日を色褪せにしてはいかん。明日でも師匠が死ねば帰ってこいと言うてくるじゃろう。寺へ帰ってから禅堂におるときにもう少しやっとけばと言うて後悔してもあかん。わしらも師匠の生きておられるうちにもう少し学んでおきたいことがあったと思うが追いつく。
師匠が、お前にはな、俺の持っとるもの全部譲るでなって言われる。ところが、つい東京行けなんて言われるといい気になって東京行った。俺の代わりに提唱してこいなんて言われるといい気になって提唱なんだ。ふらふらしとるうちに師匠にコロッと行かれちまう。もう10年、もう10年師匠が生きておってくれた。もう10年早く自分にもっと真剣に勉強しといたらと思うけど、いつか社会でちやほや言われるとつい乗っちまう。バカなことだ。社会なんぞは捨てといて、まず修行のできるときにしっかり修行をしておく。全知識には相がたしうどん家のときにひとたび源ずるがごときのみだ。社会なんぞはこっちが飛び出さんでも、こっちに力さえありゃ向こうがこっち寄ってくる。何時処方にこの臨在老館ありということを聞いていできたって、すなわち問題して問難して合してざらしめんたげした。みんなの中にも臨在がおるということを噂に聞いて、臨在という和尚がおるそうだと、なかなか手荒い和尚だという話を聞いて俺のところへやってきて、なんとか問答をして俺をやっつけようと思って来ておる者もおるじゃろうと。三蔵に全体左右せられて学人むなしく、眼を開き得て口そうに動じ得ずだ。ところが臨在に全体左右せられてだ。臨在がああ言うたらこう言おう、こう来たらこう言おうなぞと、みんな頭の中で論理を持って臨在をやっつけようと思うてくるか知らんが、臨在は論理の世界にはおらん、理論の世界にはおらん、全体左右だ。一挙手一投足がそのまま臨在は道の世界によるのだ。そういう論理なぞの世界に言いまくられたり吊るし上げられたりするような教会にはおらん。だから理屈を持ってくるやつは自分の理屈でみんな参っちまうじゃない。学人むなしく眼を開き入れて口そうに動くことを得ず、臨在に働かれるというと皆目をパチクリして何ともよう言わんじゃない。呆然として何を持ってか我に答えんということを知らずだ。理屈で来るやつは自分の理屈で参っちまいよるじゃない。論理で来るやつは自分で行き詰まりよるじゃない。学問なんぞは役に立たんぞって、理屈なんぞはダメだぞって、俺のところへ来たら理論なんぞはダメだぞ。我彼に向かって言う竜蔵の周到は炉の頼るところにやらずだ。これは唯摩教にもある言葉、衝動家にも使われておる言葉である。竜蔵というのは竜と象ではない、象の優れたものを竜蔵というのである。象の優れた働き、立派な象が道を歩いておるのに老婆が引っかかってきたって、それは問題にならんじゃん。いっぺんに踏みつぶされちゃうだけのことに、俺のところへ理屈を持って言うてくるやつはまるで象に老婆が歯向かうようなもんじゃ。
そんなものが役に立つか。南寺諸所にただ胸を刺しやばらを転して言われ前を下し道を下しと三個四個社員に至っていかんともせず、世間へ出るというと胸を張りだあばらを叩いて、わしは善が分かって、わしは道を理解したいというような連中が三人寄ったり俺のところへやってきたって、なんとも要せんじゃねえ、どうにもならんじゃねえ。とっさい南寺社子の新人をもって至るところ両辺皮を皮して旅縁を仰がす、そういうやからがだ。社会へ出るというとあちらこちらで両辺皮を皮し、唇を二枚の唇を身のように動かして旅縁を仰がす、村里を騙し歩きや、あちらこちらほら吹いて人を騙しや、鉄棒を喫すること日あることあらん、そんなやつは真っ白に地獄へ落ちて、赤鬼青鬼の鉄棒を喫するのはもう遠いことじゃあるまい。必ず地獄に落ちるやつらばかりじゃて、出家時にやらず、そういうやつが出家だなぞということはできんであろうと、みんな理論という家の中におるやつ、論理といううちを構えておる、出家というものはうちを出なければならん、生まれたうちを出るだけじゃない、欲望のうちを出、論理のうちを出、名誉のうちを出、一切を捨てた者が出家でなくちゃならん。子供とくわしら会に向かって接せられん、そういう論理や理屈をもって臨済がおるといえば臨済を任そうなぞうと言うてくるやつら、ことごとくあしら会に落ちるやつらばかりで、闘争心の大変やつじゃないか。そんなものが善が分かったの道が分かったのと言えるか。それし入りの道のごと金馬総論して激用を求め構想して持って下道をくじくにやらせた。本当のし入りの道と真実の道というもの、真実の仏法というもの、真実の善が分かったというものは、そうむやみやたらに人と議論をして勝ったの負けたのということをやるものじゃない。構想として、構想というのは金や玉がガラガラジャラジャラ音がすることが構想で、ガラガラジャラジャラと理屈を言うて他の宗教者と議論をして負かしたの勝ったのと言うて空を吹くものと違う。仏祖の僧正に至ってはさらに別言いなしだ。達磨的伝の善というものはそういう理屈や理論をもてあそんだ、頭の中に思想だの論理だのというものを持っておるものと違う、何にも持たんのが善でなくちゃ。たとえ言教あるも敬の三条五章人伝の因果に落在す、そういう頭の中に仏法とはこういうものだ、善とはこういう考え方だな、そういう理屈のあるものはだ、論理のあるものは権威の三条五章人伝の因果に落在すと、そういうものは世間のだ、権威の司教、 地方の死去、天台の発狂という競争繁弱ということがあるが、やれ正門円覚菩薩の参上だ、やれ御正だ、そういう仏教を論理的に扱う競争学者の人間の因果に落罪する、それは仏法じゃない。それは人間の世界で仏教をもてあそんでおるに過ぎんので、だるま食伝の禅にはそういうものはない。教義別伝不流文字だ、そういう文字や理屈をもてあそんでおるうちはまだまだ出家どころではない、人間の因果に落ちるというものである。円頓の教えのごと金座また勝つしからずだ。大乗円頓の教え、総計の頓行の善というものはそういうものとは違うので、同時全在皆具化せずだ。全在同時でさえもだ、そういう根拠の世界は求めなかったのである。大徳は誤って用心することなかれ、大会に死守をとどめざるがごとしだ。そこでみんな誤って用心することなかれだ、修行を間違った修行の仕方をしなさんなと、大海に死死をとどめざるがごとし、海には屍をとどめないというのである。これはまあ、科学的にどういうことになるかわからない。海の中で溺死をしたものは決して海の中に残ってはおらん、海岸に皆打ち寄せてしまうというのが昔からの考え方で、海の中で魚に食べられてしまえばこれは別である。大海は決して死骸をとどめてはおかん、必ず外へ打ち上げてしまうというのである。ちょうどそのようにだ、大海が屍をとどめておかんようにだ、善というものは学問や知識を心の中にみじんも残しておかんのが善というものでなければ、論理や理屈を頭の中に残しておかんのがことごとく外へ出してしまうの、さらけ出してしまうの、そういうものが善でなくちゃな。大海に屍をとどめざるがごとく、胸中に一点の理屈もないの、心中に一陣の理論もとどめないの、西風明月を払い、明月西風を払うという心境にいつもおるということがだ。各年無償という境地におること、善でなくちゃね、何かの理屈がちょっとでもあったらもう善ではない。仏があってもいかん、法があってもいかん、大無小十二小五心だ、まさに重するところのして、この心を生ず、何にもないところから意識が働いて出てくるということでなければな。大徳は誤って用心することなかれだ。 大会に師匠とどめざるがごたし、下に探却して天下にわしらんと自ら検証を起こしてもって心を誘うた。ところがみんな頭の中に何か理屈を持っておりゃせんかなて、そういう理屈をしっかり担いでば天下に向かってわしらんとぎすだ。何か善というものがあるように思うて、何か仏法というものを得得しておるように思うて、そんなものを引っかついで天下にわしらんとぎすだ。天下に向かって宣伝をしよう、売りつけようと思うであろう。自ら検証を起こしてもって心を誘うと、そういう理論があったらもうすでに自らを誤っておるのだ。自分の心を塞いでおるのだ。自分の目を塞いでおるのだ。そんなところに善があるものか。日常に雲なければ天についてあまねく照らす眼中に栄なければ空理に花なし、太陽に雲さえかかっておらなければ太陽は天に輝いて全てを照らすじゃないか、目の中に埃さえなければ目はありのままに世の中を見ていくことができるじゃない、心の中に論理があるから、目の中に仏があったり法があったりするから間違ってくるので、どうる何時に法なることを縁と欲せばただ疑いを生ずることなかれだ。そこでみんな女法なることを縁と欲せば善を正しく理解しようと思うならば、人生を正しく生きようと思うならば、ただ疑いを生ずることなかれ、心の中に分別を起こしてはいかん、ああだろうかこうだろうかと理論を持ってはいかん、病不自身のところにありだ。形というもの、心というものは心法形のをして実法に通貫する。お互いの心は形はない、姿はない、しかも動いている。そして実法に通貫をしていくものである。それだけじゃない、法と一派心法なり、心法形のをして実法に通貫する。仏法というもの、善というものは心の決まりが分かることだ。心の決まりが分かるということはどういうことか。形はないけれども実法に通貫して働いていくというものである。心は、心とはどういうものであるか、仏性とはどういうものであるか、個人が言うて仏性とは左右これない、仏性というのは働きを仏性というのだ。走るということはどういうことだ、走るということはどういうことだ、体をいくら解剖してみたって走るってことは出てこない。走るということは働きじゃない、動いておるその働きを走るというので、 新法を形直して立法に通貫する。走るということをつかむわけにはいかん。ただ行動があるだけ。仏性というものを使うわけにはいかん。つかむわけにはいかん。行動があるだけ。行動を仏性という。目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい。鼻にあっては顔を嗅ぎ、口にあっては談論し、手にあっては失脚し、足にあっては運搬する。走るということは形じゃない。物質じゃない。物質が動いていくとき走るという。心は物質じゃない。形じゃない。掴むわけにはいかん。動くところに心があるので。それを絶対無駄の。有無を絶した無駄の。涅槃だの、仏だの、そういう理屈を言うとるところには善はないというので。登るときは北海に見臨し、治むるときは始発も立せず。心というものは動く、働きを心というのだから、大きく働くときには北海に見臨す。地球の外へ出て一回りするっていうような小さなもんじゃない。全宇宙に見臨することのできるもので、働くのに北海に見臨するのに、治むるときは始発も立せず、形がないのだから、さあ心を探してくれと言ったって、働かんときにはどっくにもありません。働かんときに心を探せと言うたって、始発も立せず、髪の毛をついたほどのところにも心はありません。しかも歴々古妙にして、いまだかつて干渉せず、しかもそこにはっきりと明らかに存在している。歴々古妙、いまだかつて干渉せずだ。全宇宙に未臨する。広めるときには全宇宙に未臨する。縮めるときには一点もない。しかもそこにはっきりと自覚されている。欠けたこともなければ減ったこともない。増えたこともなければ減ったこともない。不増不減、できたでもなければなくなるでもない。不生不滅で、しかも眼見ず耳聞かず、その仏性を目で見てこいと言ったって見えるもんじゃない。耳で仏性を聞けと言われたって聞けるものじゃない。そういうものを皆持っておるじゃないか。釈迦にあって余ることなく、凡夫にあって欠くることなし。学問や知識が仏法ならば、大学出た者が仏法を持っておって、大学出ん者は仏法がないということになる。学問や知識ではない。生まれたままに、生まれたままに、目にあっては見るといい、耳にあっては聞くといい。北海に見臨し、治むるときは始発も立せ。凡夫にあって欠くることなく、仏にあって余ることない。みんな平等だ、みんな平等だ。貴賤貧富の隔てはね、平等にして尊厳である。歴々古妙で、そういうものを皆持っておるじゃねえ。それが善じゃねえ。それが仏法じゃねえ。何にもないやつが、スズメが鳴きゃチューと聞くじゃねえ。 カラスがなきゃカート効くじゃねえか。働くじゃねえか。形のないやつが働いていく。働くけれど何にもない。まなこ見ず、耳聞かず、読んで何とかなさる。この生きて働いておる心を何と名をつけたらいいのじゃ。読んで何とかなさる。太郎でもなければ、次郎でもないじゃない。名前のないやつだ。名前の生まれ、使う力あるやつで。仏とも名付けなければ、凡夫とも名付けれ。読んで何と、何者とかなさる。個人曰く、切字一物即不中と。切字一物即不中。これは南学の異常禅師のお言葉だ。南学が初めて六祖大師に証券をしたときに、お前どこから来たかと。スーザンから参りました。すると六祖が、陰母に来たる者これなんぞと。陰母に来たる者これなんぞ。おそこへ来たそいつは何じゃ、何が来たんじゃ、そこへ来たやつは何じゃ。こう言われたら返事ができない。陰門に来たる者これなんぞ、そこへ来たやつは何じゃ。体が来たでもないじゃろ、心が来た。心とは何じゃ。南学が参りました。そりゃ名前じゃ。そこへ来たやつは何じゃ。坊主が参りました。坊主は形じゃ。そこへ来たやつは何じゃ。何者が来たか。陰門に来たる者これなんぞ。返事ができない。臨済の言葉を借りるならば、即今眺望てこれなんぞ。そこで話を聞いておるそいつは何じゃ。何が聞いたか。即今眺望てこれなんぞ。南学は返事ができない。八年修行をして初めて分かった。分かりました。どう分かった。切字一物即不中と。南学はそう答え、切字一物即不中。なんとか言うたらもう当たりません。外れます。そこへ来たやつは何じゃ。男でもなければ女でもない。若くもなければ年寄りでもない。生きておるでもなければ死んでおるでもない。学者でもなければ無学者でもない。赤くもなければ白くもない。丸くもなければ三角でもない。否定をしていくより仕方がない。何と言うたって当たらない。切字一物即不中。そこへ来たやつは何じゃ。何とか言うたらもう嘘です。そういうものが来ました。だが佐川上州はむーと答えた。無があってもいかん。切字一物即不中。何時ただ直に見よだ。そいつを一つみんなはっきり 見届けないだ。そこで話を聞いておるやつはそれは何じゃ。雲水でもない。雲水は姿じゃ。学生でもない。学生も形じゃ。私はまだ悟っておりません。話を聞いとるやつは悟ったの悟らんのということを超えたやつじゃ。私は悟っております。そんなこともないやつ。時間のない、空間のない、心法を形のして実法に通貫す、何にもないやつが働き出すというと世界中飛び回る。そんならどこにおるかと言うたら、 針で突いたところにも発見することができる。どっこにもない。何時ただ時間に見よ。さらに何かあらんと。どうだ、そいつをみんなしっかり見届けないか。何がおるか。今そこで話を聞いておるそいつは何か。そこに何があるか。何が話を聞いておるなの。意識が聞いとる。意識の内容はどうだ。何かあるのか。とけどもまた作ることなし。こうして毎日みんなに言うて聞かすが、なんぼ言うても言うてもこれはもう尽きることがない。みんなが、なるほどそうか、なるほどそうだったか、なるほどそこか。節義一物即不中、そいつが話を聞いとる中、こうみんなが分かってくれるよりほか、臨済が口を酸っぱくして言うてみたって話の作る時はないわい。何時ただ時間に身をさらに何をか何かあらん。とけどもまた作ることなし。各自力をつけよ珍重だ。めいめい一つ骨を折って。骨を折ってそいつをはっきりと掴んできてくれりゃ困る。何でもないことじゃないか。そこで話を聞いておるやつが自分自らをははーっとわかるだけのことじゃない。意識が意識自らを意識するだけのことじゃない。そんな簡単なことがわからんというのはみんな理屈にとらわれるからだ。論理をもてあそぶから、妄想にとらわれるから各自力をつけやと。それがわからんようなことならやっぱり禅堂へ帰ってもうもうと言って座らねしょうがあるがいいな。慎重だよ、ご苦労でござった。まあこれで説法の段は終わります。はい。勘弁大幕ちなみにクリアにいるついで半獣にと何をかなす。三十曰く主層の米を選ぶ。大幕曰く一日に多少かきっす。三十曰く二席後。大幕曰く甚だ大きいことなしや。三十曰くなお少なきことを恐ることあり。大幕すなわち多す。三十帰って死にこじす。死曰く我何時がためにこの老漢を感染。わずかに至って自流するついで、大幕全なを越す。死曰く半十増え。交渉一点を変わらん、変われと言って、死すなわちと、なあだ大きいことなしや。大幕いわく何ぞ言わざる。来日さらに一トンを喫せしめんと。しいわく何の来日とかんとかん。即今すなわち喫せよと言い終わってすなわち勝す。大幕いわくこの風転換またシャリに来たって腰をなる。しすなわち屈していで去る。後に遺産共産にと、この二尊宿の磯もさん、共産曰くお正祖もさん、遺産曰く高野氏の手まさに父の字を知る。共産曰く叱らず、遺産曰く何時またそもさん、氷山曰く大いに俗を引いて家を破るに似たり、思想に遠いずれのところよりか来たる。そうすなわち屈す。しすなわち一して座精神。そう疑義す。
死すなわち出す思想の来たるを見てすなわち発すを直す総来廃す死すなわち出すまたその来たるを見てまた発すを直す総帰り見ずしまた出す死一日老けと同じく世主家の際に赴くついで死と猛虎会を飲み会趣味をいるこれ人数名言うと戦火本体の上たるか府家繁盛を尊す死曰わく大蘇生府家曰わくしゃりこれ何の所在ぞ外時斎藤徳死来日また府家と同じく斎に赴く当今日の供養昨日にいずれぞ府家依然として繁盛を尊す死曰く売ることはすなわち得たり大蘇生府家曰く各官仏法難の素材とかとかん死すなわち舌を吐くと